私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。同じように、あなた方も、キリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。開かれた御言葉をどうかご聖霊の導きの中で理解し、またお伝えできるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今夜のメッセージのテーマはキリストと共にある永遠の命。キリストと共にある永遠の命です。聖書の、救いの教えは、人の常識をはるかに超えています。そもそも、創造者であり、絶対者である唯一の神、また、三位一体の神の存在は理解しがたいものです。私たちはすべてをご存知である神様の全知、すべてを支配しておられる、そしてただ一言語るだけで世界が存在するようになる神様の偉大な力を想像だにできません。また永遠と言われても、それが時空を超えた、時を超えた知性とまた支配、そして存在と言われても、とても想像することは難しいと思います。またこの宇宙さえご自身のもとに収めておられる神が人となって生まれたということ。さらに、この偉大な神が、宇宙からすれば本当に、儚く、またちっぽけな、私のために、命を犠牲にされたということ。天にあるすべての霊的、つまり神様ご自身の祝福を、御子イエス様ごと与えてくださる、その偉大な救いが信じるだけで与えられるということ。私たちは恵みの福音を単純に信じましたが、改めてそれを理解することは困難であることがわかります。振り返って救いの、また神様の偉大さ、そして自分の罪深さを思わされにつけ、よく私が信じることができた。これは神様の深いご計画と力と知恵と恵みによるとしか言えません。さて、イースター復活祭を迎えるこの日に、改めてキリストにある永遠の命について聖書を通して確かめましょう。第一に、私たち、クリスチャンに与えられた永遠の命はキリストご自身であるということです。 イエス・キリストは復活によって罪と死に勝利し、それを明かしされました。ローマ人の手紙の6章の9節をもう一度読みいたします。私たちは知っています、キリストは死の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。イエス様は死ぬべき肉となって私たちのところに来られました。イエス・キリストは母の胎から生まれ、成長し、大人となられました。私たちと同じにです。もしなんですけども、これからも地上で生活されたら、年老いて体は弱くなり、死期を迎えたはずです。またイエス様は、疲れや飢え渇きを覚えられました。このお方が全人類の罪を負って十字架で身代わりに罰を受けて死なれました。私たちと同じ弱さを持ったお方が全人類分の苦しみや痛みを負われたということは、どれほどのこと、大変なことだったか想像だにできません。しかしキリストは聖書の約束の通りに死者の中から復活し、朽ちない体に変えられる私たちの初歩となられました。第一コリントの15章の20節です。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたとある通りです。もはやキリストは死ぬことがありません。そして信じる私たちをご自身と結びつけて永遠に生かしてくださいます。朝の礼拝でも読みましたけれども、ヨハネの福音書の14章19節をお読みいたします。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかし、あなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。またローマ人の手紙の8章の11節もお読みいたします。ローマ人の手紙8章11節、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。私たちを生かすための命、永遠の命はキリストご自身です。永遠の命を与えられたということはキリストご自身を与えられたことに他なりません。永遠の命は神様から来る生命力の賜物ではなく、神様に結びつき、神様のものとされる一体化の賜物です。ヨハネ、第一ヨハネの5章20節。第一はね、五章二十節。また、神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実の方のうちに、その御子、イエス・キリストのうちにいるのです。 この方こそ誠の神、永遠の命ですとある通りです。キリストの命は、私たちが神によって生まれたとき、キリストと結びつき、キリストの命に生かされます。永遠の命はキリストご自身、このキリストが私たちに与えられたことです。第2に、キリストは私の罪に対して死に、私と共に神に対して生きておられることです。ローマ人の手紙の6章の10節をもう一度お読みいたします。ローマ人の手紙6章を10節です。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。キリストが死なれたのは一度、私たちのためにただ一度贖いをなすために死なれました。そしてキリストは神に対して、神と共に生きておられます。もはや死はキリストを支配しません。そして私たちはキリストと命の結びつきをいただきました。キリストの命をいただきましたので、キリストが永遠に生きておられるように私たちも生きていますし、またキリストが十字架で死なれたように私たちは罪に対して死んでいます。罪との関係を断ち切られて、神と結びつけられたのです。キリストが罪に対して死なれ、神に対して生きておられるのは私たちの身代わりとなってくださったからです。イエス様はもともと神としての永遠の命を持っておられました。その方が私たちのために人となられました。そして私たちのために死なれ、そして私たちのためによみがえられました。死につながれるべき方ではない方が死なれ、私たちの罪を負って罪もろとも死に渡されたのです。こうしてキリストは人である私たちの罪の許し、そして罪の解決を与えるものとなってくださいました。そして人である私たちの命となられました。そして私たちの許しであり、私たちの命であるご自身を私たちに与えてくださったんです。命のみならず、神の御子としての様々な特権も一緒に、立場も一緒に、持ち物も一緒に、ご性質も一緒に与えられました。御子を持つ者はですから、すべてを与えられています。キリストは天に帰られましたけれども、聖霊を通して、私たちのうちに住んでおられます。ヨハネ伝の16章13節。ヨハネ伝16章13節をお読みいたします。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。 御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御子の言葉を私たちに語り、そして十字架と復活のことを知らせ理解させてくださいますとイエス様は約束されました。またイエス様は16章の14節で、御霊は私の栄光を表されます、私のものを受けてあなた方に伝えてくださるためなのくださるのですと教えを伝え理解させるだけでなく、イエス様のものをすべて受け取って伝えてくださるんです。ですからイエス様を信じたとき、私たちはご聖霊によってキリストのものすべてを与えられています。それは想像することもできないほど偉大な恵みです。もちろん神様は私たちの信仰の計りを見ておられ、どこまで受け止められるかということに従って、私たちが混乱しないように、徐々に与えてくださいます。そして、この命が表されるためには、信仰によってそれを受け止める必要があります。まず救いについてですね、ローマ人の手紙の6章11節、同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいと。救いを受けた立場をたとえ全部理解できなくても、そうおっしゃるのだからその通りなのだと受け止めなさい、認めなさいとパウロは告げています。確かに私たちは十字架にかかる経験をしません。葬られるときは経験以前に意識もなかったと思いますけども、しかし、死者の中から蘇る経験をしていません。しかし、その経験とその結果をイエス様は私たちに与えてくださったのです。そのことを受け止めたパウロはこのように証ししています。ガラテヤ人への手紙の2章の19節と20節です。ガラテヤ人の手紙2章19節20節。しかし、私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。不思議なこととして言われていますけども、脳死になられた方の内臓を分けていただいた方が不思議な体験をするという話です。その人の歩みの記憶、またその人の性質が内臓とともに移るというのです。確かに私の体に経験、人生が刻まれています。 それが不思議な方法で移植を受けた方に影響を及ぼすということは不思議ですけど起こっています。私たちが十字架で死なれ三日目によみがえられて、私たちを救ってくださった主のご性質また立場をいただくのは不思議なことではありません。それを受け止めたならば、それは生きて働くようになります。神様は私たちの意思を無視して働くことはされませんので、信仰を持って受け止めましょう。その時私たちはキリストの命を体験することができます。3番目に覚えたいことは、私たち自身も実際に罪に死んで神と共に生きて歩んでいるということです。ローマ人への手紙の6章11節をお読みいたします。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。キリストの命は信仰を通して与えられました。永遠の命は時間、時や場所を超えて生きています。その命は地上におられた時のイエス様にも宿っている命であり、そしてその命の源はキリストを置いて他にありません。この方は永遠に生きておられ、そして聖霊を通して全時代全地域の人に結びつくことができるようになりました。私たちがクリスチャンの自覚を持つために、WWJD、英語で、What will Jesus do?、Jesus do, Jesus does.ではないかと、Will Jesus do? 間違いありませんね。イエス様だったらどうするだろうか、そのことを考えて、いきましょうという標語です。そのような立場を、いただく条件は、この方を信じる信仰によって、この方を受け入れることだけです。立場や力、また知識をそれによっていただきます。しかし、自動的に働くわけではありません。キリストの命は、献身を通して働きます。私たちが生まれつきの性質によって、それを受け止めなければ、キリストに委ねなければ働き始めないからです。また、神の栄光のためにと踏み出さないと、せっかくの宝が持ち腐れになり、また悪用されることになってしまいます。計り知れない知恵や力が、悪いことのために持ち上げたら、恐ろしいことになってしまいますので。 私たちは与えられた知恵や力を神のために用いたいので、神様のご計画をなしてくださいと、ひとたび自分の思いを捨てて、こだわりを捨てて、キリストに委ねるならば、わかりました、その時を待ってましたと、イエス様は私たちのうちで生きて働いてくださいます。生きておられるんですが、働いてくださるようになります。しかし、もし自分の知恵や力に頼ろうとするならば、私たちのうちにあるキリストの命は弱まっていきます。私たちが弱さを覚え、がっかりする、それは私たちの生まれつきの肉の弱さによってではありません。自分の肉の性質、生まれつきの自分勝手な性質に頼ろうとして、キリストの御霊、聖霊の働きを拒むところから、私たちの弱さは出てくるんです。私たちは弱くても、イエス様が強いので、どんな困難やまた苦しみ、妨害があっても、神が共に働いてくだされば、何も恐れる必要はないのです。しかし、私たちの生まれつきの性質が邪魔をして、私たちはがっかりすることに、またダメだということになります。私たちは強く、また喜び、希望を持って歩むために、絶えず神様に捧げ、自分のものを手放し続ける必要があるのです。その時に、ゆっくりとしかし確実に、神様の満ち満ちた命が私たちの隅々に入り込み、私たちはキリストのように清く、また強く、また愛深く変えられていきます。キリストの命が輝き出て、キリストが働けれるようになるのです。そして、この証は自分自身だけでなく、周囲の人たちにも、この方のうちにキリストが働いているようだと。初代教会、特にアンテオケの教会がそのように見られたように、私たちは証しするものとされます。人たちは普通の、また知的には無学な人たちでした。弱さはかえって神様の栄光を表すものです。そのために神様はあえて弱いものを選ばれたと聖書は教えています。使徒の働きの4章13節12節から13節を読みいたします。使徒の働き4章12節13節この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。聖霊がもたらす力は、キリストの力です。そして、その力は私たちが主に信頼し、主に明け渡し、主に捧げたときに生きて働くのです。使徒の働きの1章18節に、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。 と約束されています。永遠の命がキリストご自身であるように、聖霊がもたらす力も、聖霊がくださるのではなく、聖霊ご自身が力強く働かれるものです。私たちがひとたびキリストとその死に預かろう、私はキリストと共に死んでキリストと共に生きたものとして生きると決断するなら、イエス様のうちにあった命が十字架を通して私たちのものになっていることを知ることができます。私たちはその素晴らしさを体験し、また人々にキリストを力強く表すのです。私たちは救いをいただいたならば、その救いを満喫するものでありましょう。エペソ人への手紙3章19節を読んで終わります。エペソ3章19節、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。天の父様、どうかあなたにさらに信頼し、あなたにさらに委ね、あなたにさらに明け渡し、あなたにさらに捧げるものとしてください。そしてキリストの力が私たちのうちに表され、あなたの栄光を表すことができますように、そのことが祈っている方々の救いのために、また私たちの確信と希望と喜びへと結びつき、そして神様に喜ばれることを明かしてきます。どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。